祈りの手を挙げなさい。どんなに弱くてもあなたがその祈りの手を挙げるとき、必ず教会が共に祈り始めます。あなたはその時力を受け、聖霊に導かれて祈り始めるでしょう。その祈りはあなたの愛する者を助け、あなたの愛する者を救い出すと主はおっしゃいます。愛する子よ、あなたが祈ることは最高の愛であり、あなたが祈ることは神の手を動かすことになることを覚えなさい。いえ、神の手が動くので、そのために祈りなさい。私はあなたが祈るとき、喜んで私の御手を動かし、私の技と奇跡を表していこうと主は仰せられます。
この神の言葉に単純に従うとき、あなたは奇跡を見ると主は言われます。あなたの目はこの後多くの奇跡を見るであろうと主は言われます。
本格的な闇の中で非常に大きな祝福とともに激しいぶつかりも許されてきますが、その中であなた方は身を低くしていきなさい。理解できない事柄の中で立ち止まり、つぶやき、ため息をつくことをやめなさい。その中で賛美の声を上げ、喜び踊りなさいと称されます。私はその時、今まで理解できなかったことの向こう側にある私の計画をあなたに教えよう。あなたは知るだろう。私の計画があなたの思いよりもはるかに高く、私の道はあなたの道とは違うこと、そしてそれは祝福の道であることをはっきりと見るようになると主は仰せられます。 God is working on my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また救われた人一人をありがとうございます。特別賛美を心から感謝いたします。インターネットで共に愛されている人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が今日開いてくださった御言葉を通して、私たちが神様からの豊かな語りかけを受け、大きな勝利と祝福を見ていくことができるように、力強い御手を持って語り導いてください。語る者の御子の減り下ります。主ぞ語ってくださり、上からの知恵と知識と礼を例えを持って、私たちに御言葉を悟らせてください。主に期待いたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に恵まれた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますが、今日は最初はですね、動画を思わず、まず最初は聖書ってこんなに面白いの、今日のやつですね、今日のやつを最初に見ていただきたいというふうに思います。お願いします。
愛の極み。さて、杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知らされたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。ヨハネの福音書13章1節。十字架にかかる時が来たことを悟られたイエス・キリストは、弟子たちにご自分の愛を残るところなく極みまで示されました。それが弟子たちの足を洗うことでした。最後の晩餐といわれる夕食の時、当時横たわって食事をしていたので、イエスは立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれ、それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗い、それが終わると腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められたのです。当時の人々は素足にサンダルのようなものを履いて歩いていました。それで足はいつも埃だらけで汚れていました。足を洗うことは奴隷の仕事だったのです。イエス・キリストは十字架にかかる前に身を低くして 弟子たちの最も汚れている足を洗われたのです。これがイエス・キリストでした。これが主イエスが示された愛です。あなたもこの愛でイエス・キリストに愛されています。私たちもイエス・キリストの愛の中で人々の足を洗うものに主イエスはしてくださいます。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、はい、ありがとうございます。ヨハネの13章のところでこのあと2回ぐらい話をしていると思いますけれども、今日はその説教はしませんけれども、本当に主は減り下れたんですね。はい、それで、思わず笑顔になってしまう話のですね、いろいろあって迷ったんですけど、エリシャ南牧師のやつですね、癒しの証ですけどお願いします。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。私は佐賀の南です。今日は妻の右足の薬指がみるみるうちに癒されたお話をしていきたいと思います。今から3週間前に妻が家の中の家具の角に強く打ちつけて右足の薬指が青黒く腫れ上がっていました。歩くのにも指先を使うことはできなくなり、かかとでびっこを引きながら歩いていました。足を打ちつけたのはもう3日前のことで、痛みが和らぐどころか、痛みがだんだんひどくなって、私が仕事から家に帰ったとき、うずくまって座っていました。私はすぐに妻の右足の薬指に手を軽く置いて、心から神様に癒してくださいとお祈りをしました。妻も私の祈りに合わせて祈っていました。そうしましたら、不思議なことに祈っていく中で、妻の右足の薬指が少しずつ色が変わっていきました。私も妻もびっくりしました。祈る中で、祈り続けている中で、妻の右足の薬指が青黒く腫れ上がっていたのが肌色に少しずつ変わっていきました。そして痛みも取れ、歩いても痛くないと言って喜んでいました。私たち夫婦は心から神様に感謝しました。聖書を読んでみると、イエス様は耳の聞こえなかった人を瞬時に癒し、聞こえるようにされ、また足が悪く歩けなかった人を真珠に癒し、歩けるようにしてくださいました。このような言葉が書いてあります。本当に信仰を持ってイエス・キリストの皆によって祈るときに、神様は癒してくださるという体験をしました。本当に神様ありがとうございます。ここまで聞いてくださった皆様、ありがとうございます。
一つは、ね、病人の手を割って手を置いたということですね。でもう一つは癒しの働きですけど、もう一つは夫婦で心を合わせたということですね。いろんなことがその祈りの中にあるんですけど、それが働いたんですね。エリシャって名前の実質が出てきてよかったですよね。これから教会でも起こると思います。はい、で最後にもう一つ、今日の説教の、核を話しているので、短く話しているので、それを聞いてもらってから説教に入ります。はい、
教会の祈りは勝利の力。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。出エジプト記17章12節。聖書に出てくる最も偉大な取りなし手といえば、旧約のモーセ、新約のパウロでしょう。もちろん一番の取りなし手は言うまでもなくイエス・キリストご自身ですが、ところが旧約に出てくる最高の取りなし手であるモーセでさえ、一人では祈り続けることができなかったのです。祈りの手が重くなり、 手が折りてしまうのです。モーセは石に腰をかけ、アロンとフルがその手を支えて祈りの手を上げ続けることができたのです。私たちも一人では祈り続けることができないかもしれません。しかしモーセのようにアロンとフルに支えられて祈るなら、祈り続けることができるのです。アロンとフルとは新約時代の今、教会のことでしょう。教会と共に祈るとき、ヨシュアが勝利を取るまで祈り続けたモーセのように、私たちも勝利を見るまで鳥なしの祈りの手を上げ続けることができるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。感謝します。それでは説教の方に入っていきたいと思いますけれども、出エジプト記の、マスク出してもらいますね。17章の8節から13節のところですけれども、読みながら学んでいきたいと思います。さてアマレクが来てレフディムでイスラエルと戦った。アマレクというのはイスラエルの敵ですね。それがレフディム地名です。レフディムという場所でイスラエルと戦うことになりました。その時モーセが、9節、モーセはヨシアに言いました。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。つまりヨシアには戦いに行けと言ったんです。でモーセ自身は山の頂に登る、つまり何ですか、そこで、祈るところですね。神の杖を手に持って、で実際その通り、10節、ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦ったわけです。モーセとアロンとフルは、モーセは自分だけじゃなくてアロンとフルを連れて丘の頂に登ったわけですね。で私たちもですね、教会と考えるときに、ヨシアのように戦いの現場に行く人、まあ、例えば海外選挙を言うと分かりやすいけど、実際に海外選挙に行く人、選挙するのは彼らです。でも教会が本当に彼らのために祈るわけですね。いつも話します、一番最初のフィリピンチームが分かりやすかったんですけど、行った人たちももちろん3日断食を3回して行ったわけです。でも実際選挙しているときは、こちらの教会でですね、すごく祈りました。よく覚えてますけど、すごく祈りました。初めて会ったこともあって、でその中でたくさんの人が奇跡と癒しを体験したわけですね。で実際にそれを見たのは彼らだけど、教会のバックの祈りがあったわけです。で派遣に行くときに必ず祈る方が待ってくるのは、あれは本当に祈りがどれほど大きい力かを知ってるからであります。大事なことになったら特別に回ってきたりします。何かといったら、祈りがあるかないかで全く変わるからなんですね。で戦いに行く、私たちも戦いに行く時があり、逆に祈り手に回る時があるんですね。以前長崎にいた、今東京にある方ですけど、ある兄弟がですね、夫婦なんですけども、言っておられました。営業の仕事をしておられたと。で奥様がご主人のために真剣になった時ですね、営業の成績が一番になったんですよね。本当によく売れたとか言ってましたね。でその結果、しばらく経った後、ご主人は検診してしまったんですけども、奥さんが真剣に乗ると成績が上がる。でそうでないと悪くはならないけど、そこそこでしかない。でも祈るとすごく上がるんですよね。でこれは1回2回じゃなくて見事なぐらい明らかだったって言いましたよね。でそれで神様を体験したご主人が、本当に神様の力だと分かって検診しちゃったんですけども、今東京でねおられますけども、いたんですね。で確かにね、戦うのとそれから祈るがってくるね、この2つでセットなんです。でほとんど、まあ人生においてヨシア的なことがメインで、申し的なことがメインの人もいると思いますが、あと支える人もいるわけですね。あるんです。でも同じ人でもヨシアのように戦う時があり、逆にモーセのように祈る時がある。それしてほしいんですね。で昨日私はですね、ある東京の短期大学、東京千葉県だな、正確に言うと東京って名前ついたのに千葉県にあるんですね。なんか千葉の人から見してみたらどういう気持ちなんでしょうね千葉にあっても東京ディズニーランドって言いますけどもで何かというと、そのあるところに行ってきたんですね。でその授業をやった講義ですね、90分枠があって、最初に個人の説明をある人がして、その後秋元真理君がダンビアの話をして15分間ぐらいですね。でその後私がやったんですけども、その先生がですね、そこにスタッフの一人が学んでるので、先生言ったら先生ができてことで、その先生はもう20年間ぐらい、もっと前からかな、カンボジアに行ってたんだけど、最近コロナで行けてなくて、学校を耐えたりとかいろんなことやってこられてて、でそれで招いてくださったんですけど、話をしたんですね。でそのきっかけは何かというと、いつもやる秋だったのが春に変わったんですけども、東京の高校でお話をして、今年は、言ったと思いますけども、映像を撮って、 で2分の映像と10分の映像があるんですけども、そういうのを、ね、それを見てもらって他の学校でも講演会ができないということでやっとできて、その子がその学校の先生に見せてお話をしたら、あ、今年ね、数年行ってないから定期で話してもらおうということになったわけですよね。だからその講演会で作った映像がもう早速持ち上げたわけですね。でも昨日は話をして終わった後ですね、高校生より大学生が冷めてたんですけども、ただその大学生たちはみんな保育士とか児童養護施設とかそういうところに勤める人たちばっかなんですね。だから実際現場に出る子たちなんですけども、まあ、そういう子たちの話をしたんですけども、先生がすごくねその後なんかいろいろ話をしてくださっていい時を思ったんですけども、でそれができることになったその高校の講演会のことですね、今年ね、前話したと思いますが、私はですねよっぽど真面目な牧師に変わってもらおうかと思うほど、正直きつかったというか良くなかった調子がね。で自分はどうかなと思ったんですね。でも祈ると神様が導いたのは間違いなかったんで、でだから私はバック祈りを頼みました、ね。でまあ、いつもそうですけど今回は特にそれがあった。そしたらですね今回の講演会もはっきり神様に高校の時ですね放蕩息子の話をしろって言われたんです。で放蕩息子の話もするんですけど、あくまで個人の話だから個人の話として放蕩息子の話をしたんだけど、今回高校で話した時はもう放蕩息子の話をまっすぐ語ったんですね。でまあもしかしたらこれが最後になるかもしれないと思ったけど、まあいいやと思ってやったらですねすっごく入ったんですよ。で終わった後も先生が、まあ、学校今までボランティア委員会って言ったことで今度は学校主催になってますから生徒だけじゃなくて先生も全員出席しないといけないんですけど、先生も全員おられて校長先生がわざわざ向こうから来られて、まあ、待合室にそして控え室にそれでお話をしてちゃんと謝礼をいただいたんですね。でそれでこういろいろ話をしてもうこれからもよろしくお願いしますってすごく良かったんですね。で私はですねびっくりしたんですよね。本当に自分は最悪の状態だったし変わった方がいいんじゃないかと思ったけど見事だったんで、時にねはっきり分かるんですよバックの祈りがあるって。こういう話をしたりしていくらでもあるんですけど、まあ背後に祈りがあるかどうかっていうのは特に教会の祈りがあるかどうかっていうのはものすごく大きいんです。時は長崎教会はもちろんですけれども九州のいろんな教会や、まあ、私の知ってる人たちに頼んで祈ってもらったんですね。で祈りがある時に聖霊が働く。いつか話したのは私なんですよ、間違いなく話したのは私なんですけど、その時祈りがある時に本当に話すことが導かれるし話すことに力が神の力が来るんですね。でバックに祈りがあるかどうかっていうのはもう決定的なんですこれはね。で病気と戦ってる人がいます、経済的に戦いをしている人がいます、職場で戦ってる人がいます、選挙で戦いに行く人がいます。どうぞですねもしあなたがヨシアのように今戦ってるのなら一人で戦わないでください。教会と共に戦いましょう。もちろん話せないこともいっぱいあるでしょうけれども話せることを教えてほしいし、あるいは話せないことがあるなら本当に信頼できる人にだけ話してその人と本当数人でもいいからバックに教会で祈ってもらうかどうかというのは全く変わります。これも本当に変わりますね。だからねそれを知ってほしいんですね。ヨシアのように戦う現場に行かなきゃいけないとき一人で戦わないでください。教会と共に戦う。でその時に勝利を受けるんですね。で逆に皆さんが教会というか取りなしモーセのようになるとき、これこの後見てほしいんですけどね、11節モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、つまりヨシアが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった、手が優勢になった、つまりヨシアは押されちゃったということなんですね。皆さんが問いなす方に回るときね、私なんか祈ってもという人があるわけですよね。あんま変えないんじゃないかとかね、一見謙遜に見えるけどこれ超不信仰なんです。はっきり申しますね、あなたも私も祈っても何もならない人間なんです。どうしようもない罪人だから、まずそれをはっきり認識してください。あなたも私も祈ってもどうしようもないですが、十字架があるので義人とされてるから聖なるものとされてるから祈ると聞かれるんです。聞いて祈ってる相手は誰か知ってますか。天地万物を作られた創造主なるクリエイターなる全能の神なんです。一人子イエスを十字架につけるほどまでに私たち一人一人を本当に愛してくださった神なんです。ヒストリー歴史を導いている神なんです。これね、時々言わないとね、忘れるんですよ。悲しいけど。その方に向かって祈ってるんです。 もう一度言いますよ。本来私は祈る際しか臭いないし、祈っても聞いてもらうものではない。僕はもうはっきりしてください。だけど、十字架を信じたので、復活された主がおられるので、私の祈りは天に届いて聞かれてしまうんです。で、私たちが問いなすとき、天が動くのです。神の手が伸びるのです。だから、奇跡が起こるんです。癒しが起こるんです。不可能は可能になるんです。あなたも私も全くふさわしくないし、何もできませんが、祈るっていうのはね、最高の愛なんです。なんでかって言ったら、本当に愛してる方に向かって祈るから。モーセの祈りが勝敗を決めたんです。そういう意識で祈ってますか？私が祈ってもあんまり変わらないかもしれないけど、それでも神様とか、そんな意識で祈ってませんか？なんとかしてあげてくださいとかって。それが不信仰なんです。ですから、もう私なんて祈る前から祈る価値はないんですが、十字架があるから祈るとき天が動くっていう。十字架と祈ってる相手である神様に信頼して祈ってほしいんですね。必ず逆転が起こるぞって、神が働いてくださるぞって、で期待持って祈ってるかどうかってものすごく大きいんですよ。これは同じ時間祈ってても本当に期待と信仰を持って、期待ってのは神様に期待して、ね、俺の祈りを見て神様が答えてくれるから神様が働くぞって期待して祈ってるかどうかってものすごく大きいんですよ。これはで神様に届くぞって、どうしようかって言ったら十字架だからどうしようもないけど十字架があるから大丈夫、届くんだって、こう分かりますかね。土台はそこなのです。でモーセは祈った時に本当に神の手が動いて勝利を取ったんですね。だけどね、3つ目に行きますとね、しかしモーセの手が重くなった。太かったわけじゃありません。ずっと上げれないんですね、これね。何パンあるかみんなでやり競争しましょうか。やりますけどね。やっぱ上げてられないんですよ。ずっと降りてくるわけでは当たり前ですよ、人間なんだからね。そしたら彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその辺に腰掛けたんですね。で昔ね、私話急に変わりますけど、アメリカに行った時ですね、子供チームで東京じゃないアメリカのディズニーランドとか、ユニバーサルスタジオに行くわけですよ。で私デッキョマシンが大好きだったから、この限られた時間の中でどれだけ乗るかっていうのがね、得意だったんですね。で私のチームになった人と一緒に、いいか行くぞファイトとか言ってバーってやったわけですね、若い頃ね。だからですね、秋元氏が言われたんですよね。ある時からね、ちょっと年を取った時にね、何が大事かというと、どういう展示物があるかではなくて、ベンチがいくつあるかであると言ったんですね。私ね、面白いなと思ったんですけど、今ものすごくわかるんです。今ものすごくわかるんですね。昔はね、電車待つ時でもですね、もうそんな座らないでね、立って待ってましたけど、すぐ待ち合わせてって座りますし、必ず祈ります。座れるようにって、これで座れるように時々聞きます。どの車両だったら座れますかとかね。ね、それでね、よく聞かれるんで、たまにね、立っててもね、神様って言うとね、開くんですよ。本当にこれ真面目に開くんですよ。本当に開くんですよ。で私は大抵座ってます最近ね。東京でも長崎でも、JR で九州もありますけどね。ね、で、これ座るの大きいんですね。で、モーセはやっぱりね、これ80歳超えてるでしょ。だから手を挙げてて座ったん。今ね、すごく仲間、これ、ね、私友達です、ね。で、その後ね、アロンとフルが支えたんです。書いたの。モーセは腰に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側から、モーセの手を支えた、支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであったと。支えたからこう下ろさないで済んだ。支えてなかったら降りるんです。手が降りるってことは祈りができないってことを意味する。ここでは手を上げて祈る、この場合ですよ、ね、だから手を上げるってことは祈り続けるってことなんですよね。つまりアロンとフルが支えたから手が上がり続けることができた。知ってます？さっき言いましたよね、旧約に出てくる中でモーセが最高の問いなしなんです。新約ではパウロなんです。これも問いなしの代表なんです。どっちかって私モーセの方だと思います、ね、最も謙遜な人だったって聖書は言ってるから、ね、だからもうそのモーセが手を上げ続けられなかったんです。だからほっとしませんか？どんなにすごい祈りでも、モーセほどの祈りとでも、一人では祈り続けることができなかったって聖書は言ってるんですよ。嬉しいですね。でもアロンとフルが支えたら祈れたんです。そして日が沈むまでずっとあったから、ヨシアはアマレクとその民を次々と打ち破った。 勝利したんですよ。ということは、このもうアロンとフルがいたってことは、これは教会内の新約と言ったら、教会がさ、ね、教会で支え合って祈ったからできたってことなんで、教会が祈るときにね、一人で祈れなくても落ち込まない。なんて私が会えないのって思わない。愛がないのではありません。あなたは人間なのです。人間は一人で祈り続けられないのです。でも、祈り続ける人、たまにいたら、その人はね、特別な賜物ですので、高ぶらないでね、逆に責任がありますから、神の前に、ね。でも、普通は一人で祈り続けられない。その時に、アロンとフルが伝えたように、教会で共に支える。ある時は、あなたがモーセのようにすごく重荷があって、どうしても祈りたいって言って助けを受けながら受けるでしょうし、ある時は他の人を聞いた時に、すごく私も祈ろうと思って支える側にもあるでしょう。いろんな時があると思う。でも、教会なんです、これは。私の家族の時に私はやっぱり一番ね、重荷を持つけど、一人ではなかなか祈れなかったり、逆に目に見えるから不信仰になりそうな時に支えてくれて祈れるわけですよ。逆にあなたの家族の時に、ね、あなたが一番重荷があるっていうか、あなたが一番愛が入るでしょう。だけど、目に見えるから逆に不信仰になったり、逆によく知ってるから祈れば祈るほど逆に腹が立ってくる時もある。その時、私たちは逆にすごい信仰が湧くわけですよ。だから支えれるわけですよ。そうやって祈るわけですね。うちの息子はね、今度卒業して先生になりますけども、聖書を教える先生にね、大学入るときにミッション教の大学でした、ね、高いんです。なんでミッション教高いんでしょうね。これなんか聖書書いて逆ですよね。ミッション教ってのはもっと安くなって、高校でも大学でもミッション教は高いんですよ。おかしいですよね。特に進学率のいいミッション教の大学とか高校はね、高いんです。ちょっとね、聖書書いておかしいなと思うんだけどね。ところがね、そこにはね、ピース奨学金とかあったんですね。で、すごい大きな大学だから、40人もらえるんですけど、まあ、40人ってのはもうほんの一部なの、ほんの一部ね。で、それは大学出してくれるピース奨学金で。それで、ただし4年間毎年出るんですね。毎年100万ずつ4回出るんですね。ただ100万あっても学費は満ちないんです。ね、高いからね。でも、それがなかったら、うちの子は絶対その大学に入れないんです。40人入れる子ないんです。もう頭にいっぱいいるから。でも一つだけ枠があったんです。クリスチャン枠で、息子に言いました。これを狙え。でもクリスチャンでもですね、どっちかというとリベラル系の大学だから、うちみたいに福音派どころかもう超聖書に立とうとしてたことです ね、カリスマだしですね、まあ、中にはいろいろ言う人もいるから、でもね、とにかくかけたんですね。で、実際に面接をしたり、まあ、文章を書くときはね、私は僕推薦の文章は親だから書けないんですけど、まあ、書いてもらって私もいろいろちょっと片付けをして出したんですけど、まあ、牧師の方に書いてもらって、それから本人も書いて、添削しながらね書いて、で本人が面接をしたんですけど、祈りましたよ。で、教会の人何もうなずいてくれてますけど、一緒に教会に乗ってもらったんですよ。一番必死だったのは私と妻です。特に私は父親でしょ。出してやるお金はないわけですよ、ね、これは父親の人分かってくれるでしょう。父親としてこんなになんていうかやりきれないというか辛いことはないですから、もう神に真剣でした。神さん、どうぞお願いしますってね。まあ、ちょっとこう本音で言いますとね、つまずかないけどね、牧師給そんないっぱいもらってませんって、何の文句もありません。もう本当に感謝です。でもボーナスくださいって、そのボーナスを子供にあげてあげてくださいってお願いしますって、こう真剣だったです。かなり本音でそういうふうな祈りをするんです。神様には正直みんなに言いませんよ、今だから言ってますけど、みんなに言いませんよ。でも首都一対一の時には真剣に祈ってね、でバックで教会してみんなに寄ってもらったんですね。入ったんですよ。本人が驚いてました。一番驚いた本人です。私も神様は奇跡だと思ってます。それがなかったら入学していません。真面目に入学していません。推薦だから絶対行かなきゃいけないんですけど、もしそれが落ちたらもう辞退しようと思ったの。通ったんですよ。ほいでね、行ったらですね、その時言ったらね、君が来るのを待っていたって言われたんですよ。すごいですね。祈りってすごいですね。本当にそれで、しかも4年間出たから、そのか、まあ、それだけでは足りないけど、他にも奨学金ね、返さなくていい奨学金がね今あるから、それがあって無事にね、今度4月に来年卒業して一応学校に就職することになってます。国際書の先生、あれはね、本当にね、 祈りだった。戦ったのはイデアジュニア君本人なんです。本人が応募して本人が面接してやったんです。だけど本人もよく分かってます。もう恵みだけだってもう祈ってもらってなかったら絶対取ってないって本人がよく分かってます。そうなんですね。で皆さんですね、戦うのはヨシアなんです。変わってあげれないんです。でもモーセが祈る、でアロンとフが取りなす支える、この祈りがあったからヨシアは勝ったんです。あなたが今ヨシアでどこにいたとしても忘れないでほしい。教会はあなたのために祈る。期待してほしい。教会じゃなくて神に。教会の時神の手が動くぞって。逆にあなたがモーセのように祈る時、誰かのことを思い持つ時、いいですか、はあ、私が祈ってもモーセじゃないからダメかしらなんて、それがサタンの惑わしなんだ。我々は十字架によって救われてるから、モーセよりすごいって言う方語弊があるけど、モーセよりも聞かれると言ってもいいんです。ですけど十字架があるから、分かりますね、言ってること。イエス様と同じなんですから。そうでしょ、ね、義とされてイエス様と同じものと見てもらえるんだから。だからもっと大胆に本当に神の手が動くことを期待して祈っていただきたい。罪と戦って、この世で戦って、サタンにもまれている、まだ救われてない愛せる人々がいるでしょう。信じて祈りましょう。あなたが信仰になると教会が支えますから、祈りましょう。必ず救われてくる。病気と戦っている人がいるでしょう。主に期待して祈りましょう。で教会と共に祈りましょう。固くなな人がいるでしょう。クリスチャンとはいえなんかちょっと変わった人もいるでしょう。なんか指さされそうですけど。その時に祈るのですね。神様と呼ばれて本当にクリスチャンに大事に戦ってる人がいるでしょう。バックで祈るんですよね。その時に動くんですよね。でいろんな証がね、今よく今日の奇跡とかでねやってますし、思わずもありますけど、面白いんですけども、奇跡が起こって祈ってるんですけども、本人も祈ってるんですけどね、結構教会祈ってるんですよね。その時に奇跡が起こってるんですね。それを覚えてほしいんです。で一人で言うとね、祈らなきゃいけないって分かってるんだけど祈れないって人ね、もう責めるのはやめて、自分はダメだっていうのもやめて、今日限りに二度と自分を責めたり自分はダメだっていう言葉言わないでほしい。モーセが祈り続けられなかったんです。もっと胸張って、神様祈りません、助けてって言ってください。そして教会で共に祈る人、今21世紀だから来れなくったって LINE でつなげれるし、今チームというのをやって始めますからつなげれるのです。地球の裏側に立って一緒に祈れるんです。だからオンラインってあるんです。オンラインでも素晴らしいクリスチャンいっぱいいますよ。祈れるんです。その時に神様が勝利を表してくださるんですよね。これはね、素晴らしい恵みです。で今日はちょっと別の説教をしてたんですけど、この説教をしなさいって神に言われたんですね。これから本戦に入っていて、神様がちょっと今までにない主の勝利と栄光を表そうとされてるんだと思います。でその時鍵になるのは、戦ってる人は現場で戦うんですけども、病気と戦ってる人、ね、教会で学校で戦ってる人、職場で戦っている人が本当にいるんです。でも宣教に行く人、でも教会で祈るときに、その教会の祈りが現場の勝利を決めてくるって書いてるんですよ、聖書にはっきり。だからね、ぜひですね、皆さんね、教会と共に戦いましょう。また教会で祈る方は、その祈りが勝利をもたらすんだってことをね、期待して信じて祈りましょう。これからたくさんの奇跡をね、お互い見始めます。どうぞ見たときに証ししてください、ね、そしてお互い喜び合いましょう、ね、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きて働いておられる神様で、あなたが手を伸ばされるとき、不可能は何もないことを覚えます。どうぞヨシアのようにいろんな現場に行って戦わねばならないことがあると思います。またモーセのようにどうしても助かった、あの人に勝利を与えてほしい、助けてほしい、治してほしい、救ってほしいという思いがあるときに、一人で祈っていても継続できないことがあります。どうぞアロンとフルのように教会に支えられて、共に祈りながら神の驚くべき勝利、奇跡の技をあふれるほどにこれから見ていくことができるように、この教会の中のそれぞれの方の人にその勝利と恵みを表していってくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。癒しのためにも祈ります。また癒し以外のためにも祈りますので、あなたのこの願いを自分のことだけでなくて、遠く離れている人のこと、あるいは健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、お仕事の問題、どんなことでも結構です。主はあなたのこの叫びに答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人の願いに応えて、体に触れ、心に触れ、問題に触れ、その離れて祈っているその方に今触れて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる。偏頭痛治れ。喉の痛み、がん、消えてなくなれ。リンパが腫れている人のリンパに触れてください。癒されよ。五十肩、四十肩、六十肩でしょうかね、その肩に触れてくださり、癒されよ。背中の痛みが取れました。関節がなんか痺れていた方は癒されました。足の指がなんか、つまずいたのか転んだのか分かりませんが、それちょっと足の指がちょっと調子悪かったわけですね。今主が触れておられます。イエス様になって命ずる。完全に治れ、元通りになれ。耳がすごい聞こえにくい方ですね、イエス様、今あなたが手を置いて耳を普通に聞こえるように、よく聞こえるようにしてください。イエス様って命ずる。聞こえにくい耳をよく聞こえるようになれ。なんか思い出したくないのに、なんか思い出して、思い出すと苦しくなる、あるいはイライラする、落ち込む。その思い出自体を取り除き、またあるいは思い出しても何とも思わないように、今イエス様、あなたの手を入れてください。あなたの手を入れてください。思い出すこと自体、必要なことは思い出さないように、あれ、それを思い出しても全くそれで動揺しないように、今イエス・キリストの名によってシャローン、シャローン。またサタンの力を完全に断ち切る。イエス様って視覚感情に働いてくるサタンの力をイエス様って命ずる。その人の力出ていけ。不安神経症、統合失調症、躁うつ病、パニック障害、心と精神の病、今イエス・キリストの名によって命ずる。癒されなさい。イエス・キリストの命ずる。その人の心と精神にシャローン、シャローン。全く愛を恐れを締め出します。神の愛で満たして恐れを断ち切ってください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。体をチェックしてもらえますか。もし何かあったら大丈夫ですかね。何か変化があった人いませんか。はい、ね、主に期待しましょう。必ず変化が、ね、始まってきますのでね。オンラインの方きっと癒された人いっぱいいると思いますので、連絡をください。お待ちしております。じゃあお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ乞い願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。